エイジ
ー修二
亮の心の触れ合い
演歌旅。
この番組はオフィス46の提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、修二こと川崎修二です。
こんばんは、りょうこと水木りょうです。
はい、今週もねやってまいりました。
はい、
まあ、本当にあの2月の12日ということでございますけど、はい、まあ、あの毎日がですね、何かの日何かの日っていう、何の日っていうのがやっぱあるんですけど、なんかねちょっとね気になったのがですね、
はい、
レトルトカレ
ー、ほうほうほう、
が誕生したのがですね、
ほう、
1968年のですね、昭和43年なんですけど、うん、この日に、レトルト食品であるボンカレーが発売されたと。
すごいですね。
昭和43年と僕まだ生まれてないですけど、
はいはい、
皆様はどうなんでしょう。
生まれてます。
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 生まれてます。はい、1歳。
1歳。
1歳。
ボンカレー食べてました。
もう思い出ありますわ。
思い出。1歳じゃ分からんやろ。けど、やっぱり、よう食べましたよね。
食べましたね。あれなんであんな美味しいのかなって、
うん、
あのいろいろ苦労してこう作るカレーも美味しいですけど、
うんうんうん、
あのレトルトというのは味も変わらないしね、あれね、
うん、美味しいよね、ボンカレーが、まあ、こういうレトルトカレーっていうのも、はいはいはい、今ではもう定番ですけど、
そうですよね、
まあ、僕なんか結構あの料理が好きなんで、
はいはい、
カレーってこう一から作るのが結構好きなんですよね。
すごいね。
いやいや、あの
めっちゃ手間でしょあれ。
手間ですよ、すごい時間かかりますよ、う
ん、はあ。
今日しゅうちゃんも料理しないわけじゃないもんね。
僕はねラーメン屋やっとったんですよ昔。
そう噂聞いたから。
そうなんですよ。だからもうほんとね、80リットルですか、
80リットル
の大きな鍋に、
うん、
その、はい、豚骨ラーメンをですね作って、
うんうん、
でそれをこう、まあ、40人か50人ぐらいのお客さんが入るお店で、
うん、
まあ、店長としてやっとった時期があったんで、
すごい修行ですよね。
そう、チャーハンも僕ガンガン作ってましたからね。
ってことはやっぱ今でも作れるでしょ。
もう今全然作れないですね。
そんなことないでしょ。
すっかり忘れてしまいました、
ね、一回覚えたことはなかなか忘れないですよ。
でもね、もう一回ちょっとね勉強したら、できるかなーなーって思ってますけど。
僕なんかのラーメンめっちゃ好きやからね。
あ、ラーメン、
もう全国もうラーメンだけは絶対欠かさず食べるぐらい、ラーメンです。
豚骨
ですか。
豚骨醤油。
あ、いいね。
そうなんです、そうなんですよ。
豚骨醤油。
はい。でもあれ家で作ろうと思ってもできないのはなぜかというと、あれね、
はい、
あのスープにもう 何十時間も煮込んだスープ に対して10分の1ぐらいの元だれっていうのを入れるんですよ。
元だれ、
元だれ、もうこのちっちゃいおちょこ一杯ぐらいの、
うんうん、それは何なんですかね、元だれっていうの
は。これをね、
うん、
あのラーメン屋はこれを命にしていて、
うん、
これを絶対に従業員でも誰でも教えない、
うん、
でそれを作ってる会社もそのあの入れてくる一等缶は絶対名前もな、どこで作ったかも言わないっていう、それの元だれを開発したラーメン屋があとは成功するという、
なるほど、
ね、それがねすごく大事で、それをもう僕らもちょっとね、あのオーナーには教えていただけなかったんで、
やっぱそういうあの、まあ、あの豚骨を煮てこうスープ作るわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
その中にも、
はい、
そういうあの元だれっていうのを絶対入れるわけですよね。
それを一杯入れるともう本当ただの真っ白のスープ、味のないスープにそれを入れるだけであのラーメンの深みの味がブワー出てくるという。
すごいですね。
そうなんですよ。
けどすごいなんかやっぱ勉強になりますよね。僕もやっぱ自分で作りたい方なんで、うん、どっちかというとね、うん、まあ、本当にあのしゅうちゃんね、
はい、
もう熱く語ってる場合じゃなくてやっぱり歌の方行ってみないと ね、
ね、
行ってみましょうか。
はい、それでは川崎しゅうじ、歌で頑張ってます、風の暴挙を聞いていただきましょう。
里はふるさとは遠く離れて忍ぶ町、一晩あれば 帰れても、その一晩が今はない。夢を追う旅路の途中駅。背中で奇跡がまた泣いた。
川崎修二で風の望郷でした。
はい、本当ね。まあそういった、まあ、修二ちゃんもね、昔いろんな、まあ、こう経歴があるというね、はいはい、ことでございますけど、りょうちゃんはどうですか？
僕はもう何を作ったことないですよ。
料理はしない。
一回もしたことないです。
あ、はい、そうですか。
はい。
じゃあ卵焼きぐらい作れるでしょ。
いや、作ったことないです。何も。
ウインナーぐらい焼けるでしょ。
それが焼けない
んですけど。ウインナーは焼けるね。
はい。でも卵焼きも何も作ったことないですね。
なるほどね。まあ、本当にまあ、それも趣味の世界ですからね。僕たちなんかもやっぱり好きで、まあ、日頃作りますけど、はいはいはい、まあ、そういったね、しゅうちゃん、はい、今、こう、歌にかけてですね。
はい。
やっぱり菅明先生のお力添えあり、うん、この風の望郷で、ね、うん、今ブレイク中ということでございまして、りょうちゃんも負けてませんよ、そんなこと言いながらね、
はい、はい、これも菅先生の作曲です、水木亮で酒場のカモメ、聞いてください。
今週もゲストの方に来ていただきました。
はい。
もう先週も先々週も。
そうです。お忙しい中を。
いただいて、素晴らしいお話をね、聞かせていただきました。
はいはい。
映画監督、シナリオライター、日本映画監督協会会員でもいらっしゃいます。井上康二監督に来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そして、このラジオ関西。エイジ・シュージ・リョウの心の触れ合い演歌旅の後番組でございます。清川千里の触れ合いトークでおなじみ、清川千里ちゃんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、本当にまあ、本当今このね、うん、スタジオにいる皆さん、すももに出られた、
はい、メンバーが
ばかりということでございますけど、井上監督、今回のこのすももなんですけど、まあ、撮影の中で清川千里ちゃんのこの役というんですよね、すごくこう重みのある役ですよね。
いや、重要なポイントで、セリフもめっちゃ多かったね。
そうです
ね、頑張ってくれました、
はい、どうでしたか、現場の雰囲気とか。
現場の雰囲気はやっぱりこうすごい最初緊張したんですけど、すごい重みのある役っていうのを感じていたので、
うん、
こうセリフ一言一言にすごい重みを感じながら演じようということを心がけましたね、はい、
お国という役ですよね、
はい、そうなんですよ。里見浩太郎さんが演じられている、あの添右衛門の娘の 役として、おかみとして出させていただいたんですけども、本当に、ちょっと最初台本読んだときは、ああ、この役結構難しいな、どう表そうかっていうのがすごいあったんですけど、監督からもいろいろ話を聞いて、どういう人物なのかっていうことも、さらに分かって、なんかすごい演じやすかったですね、とても。はい。
どうでしたか、監督、現場では、もう。
というか、ね、まあ、今回初めてご一緒したんですけどね、はい、だからそういう意味では、僕時代劇のワークショップやってるんですけど、
はい、
そこにだから、撮影前にはそこにやってきてね、
はい、
だこっちも教材だからお国のとこわざやって、
あ、はい、練習を
すごい恵まれてますね。
そうなんですよ、はい、
ね、
いや、もう一つ言うとね、他の人がお国やるのも見てるわけで、
はい、
ね、そういう部分でも勉強になったと思います。
はい、いろんな勉強を経て、
そうなんです。なのでとても最初すごい台本読んだ時にこれが自分にうまく演技できるのかっていうのがあったんですけど、井上監督のワークショップに出て、いろいろな方の、そのお国役の演技を見たりして、またアドバイスをいただいて、こう演じたらいいのかっていうのが分かって、とても本当に撮影の時ではやりやすかったですね。はい、
井上監督にこうご指導いただいて、 それを本番で、
はい、
一生懸命演じたと、
はい、
まあ、本当井上監督にちょっとお聞きしたいんですけど、脚本も書かれたわけじゃないですか、
はいはい、
脚本ってどれぐらいの期間で書かれるんですか。
これはね、はい、相撲の場合はね、実はほぼ1年かかってます。
1年、
はい、もう大体そのプロットといって大体のあらすじを最初に作るんですけど、
はいはい、
それはもう割と早くできたんですが、で、ああでもないこうでもないとかいろんなことを、思ったりするもんですから、それでやっぱり一年間丸っぽずーっとその方に関わってるわけではないですけどね。他のたつきの仕事もありましたね。それをやりながら、やっぱりこの、ほぼ一年かかりましたね。で、他の人に読んでいただいて、まあ、その意見も聞いて、また一から直すとか、そういうこともしましたから。
はい、そうですか。やっぱこう書きながら、またイメージをこう変えていったりとか、どんどん膨らましていくわけですよね。
そうですね。それと時代劇の場合は一応まあ歴史上の史実というものがありますから、
はい、
で時代考証みたいなこともで、そういう資料を調べていく中でまた修正かけなきゃいけなかったり、
はい、
でそこから逆にヒントを得たりとか、そういうふうな、これはまあ時代劇独特ですよね。やっぱり資料を調べるということが、
ああ資料ね。はい、本当に脚本書かれて、またそれを、まあ、監督して、
はい、
まあ、無事にね、その素晴らしい相撲という作品に、まあ、仕上がったわけなんですけど、まあ、監督、ちさちゃんとですね、まあ、僕もよくドラマご一緒よくするんですけど、すごくなんかこう、筋がいいっていう、よく言われる方がいるんですよね。
誰かと交代賞にですか。
僕ですか。はい、隣にもいます、ちゃんと。はい、ちょっと控えております。
僕ですか。
そうそう、しゅうちゃん、りょうちゃん。ね、
はい、はい。
もう黙って、
その。いや、もう静かに。勉強中でございます。勉強中。
なんかちさちゃん、乗馬もやってるみたいなんですけど、乗馬もね、なんかよく聞くんですよ、筋がいいって。
あ、本当ですか。
うん、
いや、嬉しいですね。でも、はい、私乗馬ちょうど、まあ、1年ちょいになるんですけど、習い出してから、はい、今でもちょっと馬に舐められることがありまして。
馬に舐められる、
はい、バレてしまうんですね。乗ってる人がもうやっぱ下手くそだと馬も
怖がってるとかね、はい、
なんか合図しても全く動かなかったりそういうこともあるんですけど、
まあ、賢いですよね。
本当に繊細な動物だなっていうのを思いましたね、乗馬始めてから。はい、
やっぱ監督、撮影で馬を使うことありますよね、うん、たくさん、
はい、
ああいう撮影っていうのはやっぱりすごく難しいんじゃないですか、馬をこう動かすことに。
まあまあ、この相撲も馬で出るんですよ実
は、うん、はい、
で結局馬というのはね、やっぱり神経質な部分はやっぱりね、うん、動物としてやっぱり守ろうとする、自分を守ろうというあれで神経質なところがありますから、
うん、
周りでガヤガヤ騒いでみたり、
はい、
それから光を当てたりすると、まあ、撮影はどうしても照明というかね、うん、明かりを当てなきゃいけないじゃん、そのレフ板で当てたりすると、はい、それに対してものすごく反応しますね。
あ、うん、
で何回も何回もやらすとだんだん怒ってきますしね。
ああ、そうですか。
やっぱりあの、優しく接するのと、はい、だからやっぱりあの存在に扱ったりするとどうしても怒ってきますね。はい。
けどね、まあいろいろ現場でもあると思うんですけど、うん、監督なんかあの今回このスモモのこう撮影の中でなんかこうエピソードみたいななんか思い出みたいななんかすごく印象残るようなこととかあり
ます
か？
うん、そんなのよ急に聞いてきます
ね。いやもういきなりちょっと聞きたいなと思ったんですけど、はい、いかがでしたでしょうか？
いやもうあの基本あのこのスモモは自主映画ですから、
はい、
あのどの俳優さんたちももう本当にあの応援するしていただくという形で出ていただいてるんで、うん、一人一人にも本当頭下がりますわ。
まあなんかこう季節のあの関係もありまして、なんかこうセミが鳴いててこう冬の状況でっていう、はいはい、まあ僕の時もそうだったんですけど。
だからまあ京都で夏の撮影っていうのはまあ暑いクソ暑いということがまあ一番のね、それは時代劇にとっては大変ですからさ、かつら衣装をつけて、
そうですよね、
それで一番大変だし。一番困るのはセミの声なんですよ。
ですよね。
だから音を後でアフレコしなきゃいけなくて、
うんうん、
せっかくの臨場感のあるセリフを、
はい、
今度またアフレコルームでね、音を取らなきゃいけないんで、
うん、
それが一番苦しいんですけども、だから普通は夏は8月なんかあんまり、京都でそうやって時代劇の撮影はできるだけ避けるんですけれども、これ寺子屋の話で子役たちがいっぱい出るんで、
はいはい、
で教育をテーマにしてる作品があの子供たちを休ませるわけいかないじゃないですか。だから夏休みということで時期を設定したんですよ。
あ、
うん、だからそういう意味では、まあ、子供たちを休ませれない学校休むってことを避けられたんですけれども、
はい、
でもやっぱりそのセミの声とかその辺の暑さとかそれは大変でしたね。
そうでしたね、はい、あの僕もあのちょうど、まあ、現場に行った時にちょっとあの、待合室でちょっと待ってた時に、まあ、あの主役 の, その香川慎一郎さん、はい、ずっとお話をさせていただいたりしてたんですけど、やっぱりセミの声で、うん、あのアフレコルームでどうのこうのっていう話をちょっと聞いたんですよね、
はい、
だから多分僕も後でもう一回行くのかなと思ったんですよ、
はい、黒川くんは OK やったでしょ。
そうなんです、
ね、まあまああのなんとかね うまくいけた。
ありがとうございます。
あの数少ない一人のうちの
選ばれし人ですか僕、
うん、うまくいったんや。
ありがとうございます。やっぱタイミングもあるんですね、
うん、そうですね。
もう本当にあのなんかすごく
セミってのは一番暑い時間帯鳴かないですからね。
ああそう
です。一日の中の一番暑い時間帯は逆にセミって鳴かないんです。
なんか夕方鳴いてるイメージが、
っていうかまあ朝もですけどさ、あの、一番のピークの暑さの時には鳴かないんですよ。彼らも疲れるんですよ。暑って。
ですよね。
そうなんですよ。うん、
あのすごくあのオープンでこうあの撮影をしてる時にすごく思うんですけど、なんか皆さん多分先輩方もあると思うんですよね。こう同じ芝居はなかなかできないみたいなことをよくお聞きしたんですけど。なんかそういうタイミングでこう電車が来る時もありますよね、うん、ま
あ、あの映画の撮影特にロケへ出ると、
はい、
そのまあそう電車だけじゃなしに飛行機もあるし、はい、で音の問題だけじゃなしに太陽のね、
あ
日が照ったり、ね、雲に、うん、あの曇りになったりとかそういう、
うん、
でもやっぱりあのつながる映像のためには全部それを合わせなきゃいけないん で、
ね、
やっぱりその雲にかかったら雲待ちっていうかね、
うん、
雲が流れていくまで待ったりそういうこと、その待ってる間俳優さんはしんどいですけどね、でもこれが映画なんですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
僕あの本当にあのすごいなと思ったのはあの雲待ちあるじゃないですか、
はい、
で空を見てますよね、で見てて30秒で出ますとか言うんですよね
、はい、
いや本当それぐらいで出るんですよね、やっぱ分かるんですよね、
う
ん、
あの28秒というやつもいますよ。
プロフェッショナル、
まあ、冗談で言ってますけどね。
まあ、そんなエピソードとかね、やっぱ思い出ありますけど、なんかありました？現場でなんかすごく思ったこととか。
思ったことというか、あの、うん、ちょっと印象に残ってるのが、
はい、
あの、やっぱ夏の日で、やっぱ蚊も結構いたんですね。
うん、
はい、そうなんですよ。で、
そうなんです。あの、彼女が出た、あの、鳥居元神社っていうのは、
はい、
本当にヤブ蚊の多いところ
なんです。そうなんですね。うん、 皆さんもスプレーとか撒いてるんですけど、
刺されちゃ
って、ね、やっぱり刺されちゃって、で私があの本番でよしスタートカチンってなった時にちょうどおでこにですね蚊が止まって、うん、血を吸われまして、
あそうだ、
はい、で一回それでちょっと一回止まりまして、あの蚊はたいたんですけど、ちょっと噛まれたもんでちょっと腫、ね、はい、れてきて、でもちょっとあのひどくなる前に取り終わったので何とか大丈夫だったんですけど、うん、終わった後ちょっとぷっくら、
あそうなんだ
ほっぺたも噛まれて2箇所腫、
はい、れる前に終わらせた、
はい、終わりました、ね、終わりましたなんとか、
ね、しゅうちゃんはどうでした、はい、その現場で、なんか
僕ですか、
はい、なんかこう残った思い出とか、
セリフ覚えるのが大変やった、
まあ、それは当然さとにかく言うことですよね、うん、監督、はい、
もうあの殴ってやりたいです
ですね、なんか武器を渡しますんで、はい、本当に一発、はい、
2、3発
いやいや、りょうちゃんどうですか、なんかこう、まあ確かに暑い時でしたね、
いや本当に暑くても汗だくで、うん、はい、
そのままの答え書いてないしね。なんか武器渡しますね。
どっちでも、こっちが汗出ます。汗出てきます。こういうの冷やせっていう。
そうですよね。
あの火に当てるとこうなんあれ割れてくるんですよね、この
潰し、
うんね、うん、ああいうのがちょっと気をつけなあかんとか。であとやっぱこう汗かくじゃないですか。こうビッチッとね羽舞台をね巻いてるんで。
うんうん、
まあそういうのはね大変でした、ね、
やっぱり2枚目としての苦労があるんやね、
はあ、そうなんです
よ、ありがとう監督殴ってやりたいです僕は代わりに5
発ぐらい、
はい、ミサイル打ち込みました
一番恐ろしいこと言いますまあけど本当このスモモに、はい、かける思いっていうのはやっぱり監督の思いであったり、はい、やっぱり千佐ちゃんのね、はい、お国の役を演じる僕たちもそうなんですけど、はい、まあ、本当これをたくさんのね皆様に、まあ、見ていただきたいという、
そうですそうです、
こともあるんですけど、今日で今日ですよね、今日って今日の朝になりますか、
そうなんですよね、はい、今日はあの京都の方で、
はい、
完成披露関西試写会が行われます、
はい、
はい、場所はですね、
はい、
京都造形芸術大学内の京都芸術劇場春秋座というところでございます、はい、春秋の座で春秋座ですね、
はい、
会場は17時30分ですから、もうあと何時間、はい、10時間13時間ぐらいですね、
そうですね、
5ぐらいで行われるんですよ、
はい、
で、会場が17時30分そして舞台挨拶に続いて上映が18時から、
はい、
上映をされますんでですね、
はい、
もうぜひぜひ、お越しいただきたいんですが、なんと、
はい、
今日のこの京都の会場に僕たちも、
はい、
今からちょっと寝て、
はい、
行きますよ、
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 はい
大勢で行きますよ。
大勢で行きますね。
はい。
そうなんです、そうなんです。で、なんとですね、この試写会は、この始まる前にこの、舞台挨拶なんかあるんですけども、
はい、
そのみんなとお写真を撮ってもいいよという、監督からのですね。
これはないからね。
そうなんです。
写真撮れることはないです
よ。そうなんです。あの、許しが出ましたんで、
はい、
そういう面でもまた楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。
そうですね。それ詳しくあの電車で来られる方もいると思うんで、
はい、
はい、
電車の方はですね、
はい、
JR もしくは近鉄の京都駅、
はい、
そして京阪の三条駅、
はい、
阪急の河原町駅から、京都市バスのですね、
はい、
5系統岩倉行きに乗っていただきます、
岩倉行き、
そして、上果て町と言いますね、上に終わると書いて上果て町の京都造芸、
はい、
京都造形芸大。
造形芸術。これ。
造形芸大前。
はい。
ここで下車していただきます。
は
い、
簡単に略しやがった
、京都駅からですね、約50分。
はい、
そして、三条と河原町駅からは約30分で着きますんで、
はい、
ぜひぜひね、アクセスもいいとこなんで。
そうですね。京都ですから。
京都ですからね。はい。
会場も広い会場でございますんでね。
600人。
はい。
ね、
うん。
600人入る会場だそうですんで、
ね、
たっぷりと皆さんね。
ですから、当日券でも安心して来れますから、はい、大丈夫です、
はい。そうですね。はい、また、そこでね、会場で、このスモモの映画の、
そうなんですよ。
台本もまた販売。
これ
ありえないことですからね。
そうですね。
もう本当に記念になる、台本でございますんで、
はい、
またそちらの方もね、
はい、
お買い求めいただいて、
いただけるということ。
またこの感動するスモモ。
はい、
ご注目ね、いただいて、またこれからまた世界に羽ばたく
相撲
ですからね。
この先行上映会が終わりましたら、
はい、
これで、まあ、先行上映会で、まあ、皆さんに いただいた収入で、はい、その英語フランス語 の、はい、あの翻訳版をこれから作りますんで、であのモントリオール世界映画祭にまず出そうというふうに、
はい、
準備中です。
世界のスモモになるようにですね、
はい、
まあ、本当微力ながら僕たちもね、はい、一生懸命応援したいと思います。
はい、
元あの監督お忙しい中本当に今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、本日のゲスト、井上康二監督、そして清川千沙ちゃんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは黒川英治の一曲も聴いてください。男泣き。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで。ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 まで。 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
はい、今週もねあっという間の30分でございました。はい、まあ、本当ねえ、もう3週にわたり、
はいはい、
井上康二監督、まあ、お忙しい中来ていただきまして、またスモモのね、はい、中にも、まあ、出演中、また同じ事務所でも頑張っております、清川千沙ちゃんもね、はい、来ていただきまして、また貴重なお話もね、聞けて本当今日はねもう嬉しい一日と、なりました。また僕たちも精一杯また努力して頑張ってまいりますんで、ぜひぜひ井上康二監督、今後ともねオフィス46のタレント一同どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、来週2月19日の、放送でございますけど夕方の4時からとなっております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
それではまた来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。失った